毎週の主の日の礼拝において使徒言行録を学んでおりますが、今日はその4章23節から31節に記されている御言葉をお読みいただきました。この使徒言行録というのは復讐みたいになりますが、主イエス・キリストが天に上げられた後に弟子たちに聖霊が注がれて、キリストの教会としての歩みを始めた、その初めの頃の、歴史を伝えている書物です。でこの4章に至りまして、教会は、初めてユダヤ人の指導者たちと、衝突することになるんですね。振り返っていただくと、この4章の初めの1節から3節に、このように記されてありました。ペトロとヨハネが民衆に話をしていると、祭司たち、神殿守衛長、サドカイ派の人々が近づいてきた。二人が民衆に教え、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、彼らは苛立ち、二人を捕らえて翌日まで牢に入れた。すでに日暮れだったからである。これはもう少し遡りますと、生まれつき足の不自由だった人をペテロとヨハネがイエス・キリストの名によって立ち上がらせるという癒しの奇跡を行ったことに始まります。そこでその奇跡を通して多くの人々がイエス・キリストの弟子であるペテロとヨハネのところに集まってきました。そこでペテロたちはそのイエス・キリストの福音を人々に語り始めたんですが、そのことを快く思わないユダヤ人の指導者たちが二人を捕らえて牢に入れたんです。そしてユダヤの議会において、これ以上キリストの名において語ることがないように、イエス・キリストのことを人々に話すことがないように圧力をかけてきたんですね。すでに起こってしまったことはもうどうすることもできない。しかしこれ以上その教会の活動が、教会の技が広がることのないように、これから先イエス・キリストの名によって語ってはならない、そう脅して、とりあえず彼らを一旦釈放することにしたのです。脅したなんて言うと随分物騒な話に聞こえますが、要は、今回だけは特に咎めなく釈放するけれども、今度イエス様の名を語るようなことがあれば、これだけでは済まされないぞと、言い渡して、釈放したということになります。でこれが、ある意味では教会がこの世の権力と、衝突した最初の事件、もっと言うならばこの世の権力によって迫害を受けた初めの事件ということになります。私たちは、権力とか迫害とか聞きますと、今の自分には直接関わりがない話のように、過去の話のように、思われるかもしれません。確かに今私たちの周りでは表立った迫害といったものはないかもしれません。しかし私たちがやはりこの今生きている生活の中で、自分のキリストに対する信仰を表明しながら、その信仰に従う歩みを一つ一つ具体的にしていく上では、やはり妨げになること、それが決して少なくはないのです。一般的な困難も含めて、いやむしろ私たちは毎日の生活の中でさまざまなことにぶつからなければならない、そういう私たちのさまざまな困難に対しても、今日の御言葉は大切なメッセージを語ってくれております。そういう思いを持って、もう少しこの今日の物語の中に入っていきたいと思うんですが、まず初めに 確認しておきたいことですが、ペテロとヨハネはこのようにユダヤ人の議員から、脅されるようにしてイエス様のことを語らないようにと禁じられたときに、さあどうしたらいいんだろうかと分からなくて、こう困り果ててしまったというのではないんですね。彼らにとって、ある意味では答えはすでに分かっていたのです。彼ら自身がこの4章の19節において、もう大胆にユダヤ人たちを前に答えております。4章の19節ですが、しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないで、あなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。はっきりとした答えです。しかし、これはただ、このように答えておけばいい。そういう問題ではないんですね。これが正解ですよ。で、このように答えておけば大丈夫ですよ。そういう話ではないのです。まさにここにおいて、私たちが神に従うということが問われております。ユダヤ人たちは自分たちの出方を伺っているだろうと。そして、このまま語り続ければ、今度はどんな目に遭うかわからない。そんな恐れや不安さえある中ではあるけれども、それでもユダヤ人に従うのではなくて、人の顔色をあれこれと伺うのではなくて、神に従うこと、神様は私たちに何を求めておられるのか、その神様の御心を尋ね求め、その神様の御旨を聞き取っていくこと、そして実際に神様が私たちに今、命じておられるままに踏み出していく、進んでいく、生きていく、そうした私たちの在り方が問われてくる。で、そのように考えてまいりますと、ここで今日の物語に入るということになりますが、今日の4章の23節以下に記されていることがよく分かってくると思うんです。4章の23節のところ、繰り返して言いませんけれども、ペテロとヨハネが釈放されて仲間のところに帰ってきます。同じ信仰を同じくする教会に戻ってくる。この時に彼らはなんてことはないよと、そういう思いで気にしなくていいんだと、そう言って帰ってきたわけではないんですね。ユダヤの祭司長たちや長老たちの言ったことを彼らは残らず語る。で、その時に彼らは心を一つにして神に向かって声を上げていった。そう言われています。不安もあったかもしれないし、彼ら自身がまたそこに大きな恐れを覚え、不安を覚えたかもしれない。その中にあって、今一度彼らは心を一つにして、神様ご自身に目を上げて、神様に向き合うんです。いや、答えはもう出てるんだよと。神様に従いましょう。これからも語りましょう。そういう単純な話をしているわけじゃない。神ご自身と、神、いや神様に従うからこそ、今一度みんなが心を一つにして、神様の前に立ち、神様の御心を問うために自分をさらけ出すようにして、祈り始めるんです。ここに私たちの信仰生活の大事なポイントがやはりあると思うんですね。繰り返しみたいになりますけれども、信仰というのは あ、こういう時にはこういうふうにしましょう。こういう時に覚えればこういうふうにすればうまくいきますよ。そういう何か決まりきったマニュアルを学ぶことではないんです。何よりも大切なことは、神様ご自身が私たちと共におられて、私たちと共に生きて働いていてくださる、そしてこの私たちを誰よりも愛していてくださる神様が、いつも私たちの背後にあって、最も良い道へと導こうとしていてくださる。私たちに語りかけて、この道を行きなさい。その進むべき道を照らしながら、そしてさらにその道を進んでいく力を私たちに与えながら、私たちと一緒に歩んでくださっている。この神様に私たちも心を上げて、顔を上げて、その時その時向き合っていく。その神様に自分のすべてを打ち明けながら、神様がこの私たちに語りかけてくださる神様の御声に耳を傾けて、その御心を聞き取って、その後に一歩一歩従っていく、その決意をしていく。そこに信仰生活の原点があるのです。ペテロたちの報告を聞いた教会の人々はまさにここにそのようなことを始めたんですね。神の御心はどこにあるのか、その御心に従っていく力はどこから与えられるのか、それは神様以外のところからはありえないのです。だからこそ心を一つにして神に向かって声を上げる。しかもその祈りの一番初めの言葉、それもまた非常に印象的な言葉です。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。まさにこれは使徒信条に告白されている、私は天地の作り主、全能の父なる神を信じますという信仰の表明に他なりません。神ご自身、神こそがこの世界のすべてを作られた方、そしてそうであるからこそこの世界において起こっていること、いや私たちの周りに起こっていることのすべて、それがどんなことであれ、その背景に愛に満ちた神の御心がある。私たちを愛してくださっている、私たちを祝福しようとしてくださっている神様の御心がある。その神様への信頼を込めて、神様への信仰を持って、彼らは神の前に立つのです。ユダヤ人の指導者たちは脅してくる、イエスの名によって語ってはならないと命じてくる。生まれたばかりの教会にとって、それは決して小さな脅威ではありません。そんな権力に対してうっかり逆らったりすれば、何が自分たちに起こるかわからない。生まれたばかりの教会は潰されてしまうかもしれない。しかしそういう最中にあって、いや、すべての救い主である、私たち自身の、そして私たち自身の救い主である方に目を向ける。この方こそが、まさに無からすべてを創造された方。この方こそが、すべてが混沌と滅びの中に飲み込まれていくところに、新しい命を創造してくださる方。そして何よりも、イエス・キリストを死人の中から復活させて、私たちの永遠の導き手として与えてくださった方に他ならない。 ユダヤ人たちはイエス様に逆らい、イエス様を十字架につけて殺してしまった。しかし神はそのイエス様を復活させられた。いや、ただイエス様一人を助けられただけではなくて、そのイエス様の十字架を通して罪と死に捕らえられている私たちすべてを新しい命のもとに導き出してくださった。神様の御業は常に無から有を救い出される方です。私たちは死から命を救い出される方を信じている。いや、その方の恵みのもとに立って今ここに生きている、生かされているんです。神様が私たちの味方となり私たちと共に歩んでくださる。だからこそ神の前にその御心を求めて祈るのです。今日のところに関してもう一つ心に留めておきたいことがあります。それは聖書の箇所で申しますと、29節になります。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、知る人不思議な技が行われるようにしてください。この御言葉に照らして私たちが日頃祈る祈りを振り返ってみることができるのではないでしょうか。何を彼らは祈ったのか、全能の神に何を祈ったのか。自分たちを守ってください、私たちが平穏無事に生きることができるようにしてください、そして私たちを迫害するユダヤ人たちをあなたが滅ぼしてください、あるいは彼らの迫害をやめさせてください。そう彼らは祈ったのではないのです。もちろんそういうふうに祈っちゃいけないという話ではないんですけれども、またそういう思いが彼らの中になかったとは言えないかもしれませんけれども、彼らの思いが向いていたところは全く別のところなんですね。今危険が迫っているかもしれない、いや現実に迫っている、そのただ中にあって私たちはあなたに信頼して、あなたに救われたものとして、今こそ大胆に思い切ってイエス、私たちの救い主イエス・キリストの御言葉を語ることができるようにしてください。そのようにして私たち自身がイエス・キリストのものであり、イエス・キリストの命を今生かされているものであり、そのイエス・キリストの命をこそ述べ伝えるために用いられているものであることを明らかに示させてください。その祈りに彼らは集中していくのです。私たちの祈りはやはり自己中心的なもの、自分の平安、自分の願い、そういうものに傾きやすいのではないかと思います。しかし神はそういう私たちの、必ず私たちの平安であったり命であったり、そういうものも必ず私たちに与えてくださる。しかしそれ以上に私たちは何のために作られたのか、何のために生かされているのか、 そして何のためにイエス様の尊い血をもって救い出されているのか、何のために今神様に愛されているのか、そして新しい命を生きるようにここに召されているのか、神様を信じたらこんないいことがありますよ、何でもうまくいきますよ、そういうご利益宗教でもってキリスト教の宣伝をするためではないですね。どこに本当の命があるのか、どこに本当の私たちの命があるのか、主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。ここにこそ私たちを生かす神様の御言葉がある。ここにこそ私たちを本当に罪と死から救い出してくださる神様の御業があり、神様の恵みの豊かさがある。その福音が前進するために、その神様の御業が進むために私たちが豊かに用いられていくこと、それほど、それ以上に豊かなことが、それ以上に豊かな命が私たちにあるだろうか。そういう思いに彼らは神様と向き合う中で導かれていくのです。そして神様がそれを喜んでくださるかのように、31節にありますが、神様がちゃんと答えてくださるんですね。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。皆が聖霊に満たされる。神様ご自身が本当に喜んでくださったかのように、私たちのうちに、働いてくださって、その願い通りに大胆に神の言葉を語る力を与えられていったのです。自分の言葉ではない、何か自分がこんないいことがありましたという話ではなくて、本当に神様が私たちに与えようとしてくださる命の御言葉を私たちが自分自身を通して語ることができる、その豊かさへと今一度歩み出させてくださったんです。この神様との御言葉の出会いを私たちはこの毎週毎週の礼拝において経験していきたいのです。そして本当にその御言葉を別に上手に語るとか、人をうまく説得するとか、そういう話ではなくて、その御言葉の豊かさに私たちが全てを委ねて生かされていきたい。そして、人の隣人の、お役に立って行けるような、仕えて行けるような歩みへと、導かれていきたいのです。迫害というのはまたこの世におけるさまざまな困難や妨げ、苦しみというものがもちろん決して喜ばしいものではありません。そういうものを特別に求める必要はありません。しかし、ある人が言っておりましたけれども、いや、そういうものを通してこそ神は私たちに新しい神に仕えようとする、神の恵みを求めようとする、また神の御心を求めようとする新しい願いと新しい祈りを絶えず与えてくださるんだ。先ほどの31節の出来事というのは、はっきり言えばペンテコステにおける出来事と非常に似ている出来事です。だから一度聖霊が下れば済むという話ではなくて、私たちはその都度その都度その豊かさを味わうことができ、その豊かさをもう一度新たに受けて、新しくその 神の恵みの中に歩み出すことが許されていく。しかしそれもこの世のさまざまな苦しみがあるからこそ、苦難があるからこそ、私たちはその歩みを歩み続けることができる、そういう面があるということを誰もが知っているはずです。そして中にあって私たちはますます豊かに神様の命と力に満たされていきたい。何があろうと、いや闇が深くなるときにこそ、その背後にいらっしゃる神様を信じて、その神様と語り合って、神様に全てを委ねて、神様の御社会のために用いられていきたいと思います。そのためにこそ私たちの命をまた用いていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日また この場所にあなたの御前に私たちを集めてくださって、命の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストの十字架と復活を通して、あなたは私たちの苦難にさえも深い意味があり、あなたの豊かな恵みと新しいあなたの命の恵みがあることを明らかに示してくださいました。どうぞ私たちがあなたに信頼し、どんな時にあってもあなたの御心を尋ね求めながら、あなたが導いてくださるその命の道を歩んでいくことができますように、そのようにしてあなたの御栄を表し、また人々にあなたの恵みの豊かさをお伝えしていくことができるよう、私たちを導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって今へお捧げします。アーメン。